おはようございます。私は聖書の絵本部講師の近藤則之です。第4回目の本日は、聖書の絵総裁谷口正信先生の著書、聖書の絵ってどんな教えをテキストに、各宗教、各宗派が共存する道、万教規律の教えというテーマでお話をさせていただきます。今回は聖書の絵の万教規律の教えについて紹介いたします。この教えは、よろずの教えは一つに帰ると書きますが、すべての宗教を一つにするという意味ではありません。それぞれの宗教の教えにある共通点を見出し、宗教の本来の目的である人の救済により、人類が幸福になることを目指す教えなのです。ですから、よろずの教えは一つの真理をもとに生じたと考えます。そもそも人種や民族、国籍や宗教、皮膚の色などが異なっていても、すべての人間がことごとく同じ人体の構造を持っていることは、その設計図である DNA が同じであるということです。すると、この設計図の制作者も同じであり、この制作者を仮に神と表現すると、人類全体が一つの神によって創造された存在であり、共通の一つの神という親を持った命の兄弟姉妹であることを示しているのです。つまり地球上の現在70億人を超える人類も、これまでに存在した人類も、これから生まれてくる人類もすべて、設計図の制作者である神において一つの命の兄弟姉妹であるということです。しかし世界を見渡すと、パレスチナ問題をはじめ、宗教の違いによる争いが絶えることはありません。ここで本日のテキストの61ページを朗読いたします。ご存知のように、今世界では国際化、グローバリゼーションの波が急速に各国の隅々まで押し寄せています。こんな世界の中で、数多くの宗教の信者が自分たちの信ずる真理は他の宗教の真理とは異なるとか、異教徒の信仰は間違っているから排除すべきだなどと考えると、一体どうなるでしょうか。各地で宗教対立が起こり、結局、信者の数が多い宗教が国や世界を支配すべきだという考え方が生まれるでしょう。そしてそれを嫌がる人々は皆、武器を持って抵抗することになる。そんな馬鹿げたことはない。宗教はもともと、人々が心の平安を得るために、人々を幸福に導くために生まれたはずなのに、対立の原因、闘争の推進力になってしまう。しかし原理主義の台頭によって、残念なことに現在はそういう側面が現れてきているのです。朗読終わります。宗教の信仰者が自分たちの信じる宗教だけが正しくて、他の宗教は間違っているなどと考えて他の宗教を攻撃したり、異教徒を改宗させて自分の宗教の信者にしようとして信者の獲得合戦をしていては、宗教や宗派の違いが人と人、国と国との対立や争いの原因となってしまいます。原理主義と呼ばれる人々にはその傾向が強いのですが、それでは世界にはどうしてこのように数多くの宗教や宗派が存在しているのでしょうか。続いて本日のテキストの61ページから63ページを一部省略しながら朗読いたします。聖書の絵は特に真理は一つであるということを強調しています。ではなぜ世界にはこんなに多くの種類の宗教があるのか。それは真理そのものが数多くあるのではなく、真理の表現が数多くあるからです。この違いは大変重要です。真理そのものは一つであっても、多様な環境で多様な生き方をする人々に対して、心の底から受け入れられるためには、真理の表現は多様に展開していく必要があったのです。こうして一つの真理がたくさんの宗教として展開してきているのです。朗読終わります。それぞれが使っている言葉や住んでいる地域の自然環境、文化や社会制度、 そして生きてきた時代が違えば、全く同じものであっても表現形式が異なってきます。つまり人間の方がいろいろな言葉を持っていたり、様々な自然環境に住んで、いろいろな文化や社会制度を持ち、また様々な時代を生きてきたから、数多くの宗教や宗派となって現れているのです。ですから、万教規律の教えでは、仏教やキリスト教、イスラムなどの世界宗教や伝統的宗教と言われる宗教は、本来一つの真理から発したものであって、それぞれの時代や国、地域、文化的、地理的背景などに応じて、様々な宗教となって真理が説かれてきたと考えます。つまり、様々な宗教や宗派はすべて、真理の本源である神様の救いの光線であり、その根本においては一つであるということです。ここで本日のテキストの69ページから70ページを一部省略しながら朗読いたします。聖著の絵では各宗教にある共通した教えをしっかりと把握して宗教間の合意を目指すのです。それができれば信仰者は別に宗旨を変える必要はない。今のままのキリスト教徒、仏教徒、イスラーム教徒、ヒンズー教徒などとして、そのままの宗教に属しながらも、基本的には同じ信仰の仲間であるという意識を目覚めしめる。これからは信仰者はそういう道を歩んでいかなければ、このグローバル化の進んでいる世界に平和は永遠に来ないと考えます。そしてそういう考え方を広めることを、国際平和振興運動と呼んでいます。国際平和を振興によって実現しようというわけですが、ぜひ万教規律の考え方を広めることで平和な世界を実現したい。そういう願いを持って私たちは運動をしているのであります。朗読を終わります。聖著の絵は一宗一派に偏った教えではありませんので、他のどんな宗教や宗派とも対立することはないのです。さらに万教規律の教えによって、様々な宗教の中に共通した教えや共通点を見出し、それに着目することで、すべての正しい宗教や宗派を包容し、すべてを生かしていくことができるのです。そのため、聖著の信徒となっても、今まで信じてきた宗教や宗派を捨てたり、回収したりする必要はありません。ここで少し私自身のことをお話しいたします。私の父方は祖父や叔父が真言宗の僧侶でした。ですからお寺で生まれた父も自然に真言宗を信仰していました。我が家に聖著の教えが初めて伝えられたのは戦後間もない頃、父方の祖母が真言宗の団徒の勧めで、聖著の月刊誌を読み始めたことでした。祖母はいくら住職の嫁とは言っても、専門的に真言宗の教えを学んでいるわけではありません。しかし祖母にとって、聖著の教えには真言宗の教えがわかりやすく説かれていると、その内容に感動したのです。その時から祖母は一族で一番聖著の絵を熱心に信仰するようになりました。こうして祖母は聖著の教えを学びながら、真言宗の僧侶の嫁として、お寺へは団徒の方々のお世話をしていたのです。次に、私の職場の同僚 A さんが、2012年10月にインドネシアに出張した時の話を紹介いたします。インドネシアの首都ジャカルタで、公立高校の校長を務める B さんは、イスラムを信仰する信者、ムスリムです。数十年前に現地に住む日本人から聖著の教えを伝えられ、現在は聖著の運動に共鳴し、布教のための研修を行う聖指名会員にもなっています。B さんが以前赴任していた高校では、年間100件くらい生徒同士の喧嘩などのトラブルが発生していたそうです。しかし B さんが聖著の教えを知って、生徒同士のいざこざが起こっているのは、自分も含め、みんなの心の繁栄であると考え、まずは自分自身の生徒たちへの考え方を変えることにしました。聖著令では人間は神の子という素晴らしい存在であって、たとえ喧嘩する子供であっても、 本当は素晴らしい存在で、善なるものを持っていると考えます。そこで B さんは生徒たちの良い面に着目し、賛嘆するようにしたそうです。すると子供たちの態度も変わり、次第に生徒同士の仲も良くなり、トラブルもほとんど起こらなくなったとのことです。B さんは聖著ねが大好きで、毎朝イスラムのお祈りと、聖著ねの座禅的瞑想法である深層観を実習しているそうです。また聖著ねの教えをもっと多くの人々が知ってくれればと思い、イスラムを信仰する同僚の教師たちに、真理は共通であるという万教規律の教えを伝えているそうです。このように B さんは、万教規律の教えにより、イスラムと聖著ねとで神様の名前は違えども、同じ一つの神様に対して祈りを捧げていることを知っているために、毎朝イスラムのお祈りと聖著ねの深層観を共に実習することができるのです。宗教はもともと人と人との調和を図ったり、愛を実現したり、国と国との友好に寄与することが使命であり、それが本質的な働きなのです。ここにすべての宗教や宗派を和解させ、仲良くさせる万教規律の教えの最も大きな意義があるのです。そのためユダヤ教もキリスト教もイスラムもヒンズー教も仏教もその他すべての伝統的な宗教やいわゆる信仰宗教と呼ばれる宗教宗派もすべて正しい宗教は一つの真理から現れてきたものであるということを我々現代人は知る必要があるのです。それは人種や民族、国籍、宗教や宗派などの違いを超えて、すべての人類を神の子仏の子と拝む信仰なのです。さらに万教規律の教えは、今後は地球環境問題を解決するための大きな鍵になるものと考えられます。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信先生の著書、次世代への決断、44ページから45ページの新しい宗教的自然観の構築のためにというところを一部省略しながら朗読いたします。結局のところ、世界のほとんどの宗教の中には人間と自然との調和を説く教えが含まれているが、その部分がこれまであまり強調されてこなかったことが宗教が環境問題の解決に目立った貢献をしていない一因といえば言えるのである。新しい宗教的自然観とは、だから新しく構築された宗教共通の自然観というほどの意味であり、その内容は人間と自然との調和を説くものでなければならない。このような方向での新しい自然観の構築は今、キリスト教の内部で真剣に行われている。他の宗教でも同様の努力が行われれば、私は世界の宗教に共通の教えの一つとして、自然と人間との調和が解かれる時代が、そう長くない未来に来ると信じている。朗読を終わります。宗教の教えと環境保全とは、あまり関係がないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし日本の仏教では、右浄、非浄、同時浄土、三千草木、国土しっかり成仏という言葉を使って、人間のように心のあるものだけではなく、山や川、草や木、国土や自然などの心のないものも皆、なれる仏であり、仏の心は宿っていると説いています。また、キリスト教では、聖書に神が人間に自然を支配することを認めたと取れる記載があることが、人間が自然環境を開発し、破壊することにつながったと言われてきました。しかし近年、環境意識の高い研究者によって、環境への配慮という観点から聖書の読み直しが行われ、聖書には人間が神の被造物である自然を大切に守っていく使命があるという解釈が可能な記述があることが明らかになっているそうです。このように宗教の教えにおいても、自然についての共通する教えがあり、今後宗教が環境問題に対しても、共に手を携えながら解決に向かっていける可能性ができてきているのです。さて、聖著ねは2007年に日本国内のすべての事業所で環境に配慮した事業活動を展開するために 環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 の認証取得を完了しました。このことにより、成長の各事業所で働く職員は、コピー用紙や電気の使用の無駄を徹底してなくすように努めるなど、日常の業務を通して環境保全の意識を高めることができました。その結果、電気やガス、ガソリンなどの使用に伴う CO2 の排出量を2002年の5942トンに対し、2011年には2993トンと約 50% の削減を図ることができたのです。このような成長への具体的な活動もあり、他の宗教団体でもその動きが見られ、立正厚生会も2010年に ISO14001 を取得するなど、現在では様々な宗教団体の間にも環境問題の取り組みの意識が高まりつつあるのです。今こそ各宗教、各宗派が世界のほとんどの宗教で本来は説かれてきた自然と人間との調和した教えを再度クローズアップし、世界の宗教に共通の教えの一つとして、自然と人間との調和を強調して説くことによって、地球環境問題の解決という共通ビジョンの実現のために、それぞれの立場から協働し合いながら、大いなる貢献をしていくことができるのです。どうぞ皆様方も様々な宗教や宗派の教えにある、共通した教えや共通点を見出し、それに着目してください。そこから各宗教や宗派の共存と調和、そして自然と人間との調和実現の第一歩が始まるのです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。